Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。5月30日今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分番組なんですが、先週と今日のこの時間はちょっと違う切り口でお届けさせてもらっています。生まれつき少ししか目が見えない、いわゆる弱視という視覚障害で生きてこられた2つ違いのご兄弟、吉川明武さんと隆さん。今日は先週に引き続き、そんなご兄弟を育てられたご両親、吉川孔子様、静子様ご夫妻から聞かせていただいたとても貴重なお話の数々をオンエアさせていただきます。前回は我が子が人より少し目が悪いだけで、まさか視覚障害であるなんて思いもよらなかったというご両親の子育てエピソードや、目が良くなるためにといろんなことを一生懸命させたお話、盲学校ですね、現在の視覚支援学校に行くことになった時に初めてその深刻さを知ってショックだったお話などを聞かせていただきました。今回もですね、親のこう思う愛情たっぷりのお話満載です。そして今日もですね、ご長男の秋武さんに同席していただいて、笑いあふれるとっても和やかな会となっております。親子愛に満ち溢れている温かくほのぼのした30分をどうぞお楽しみに。では内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。
FM Gig。
じゃあねえ、その盲学校に行くことになった時っていうのはそんなに悪かったのかということで、はい、やっぱりもうすごいショックで、
すごいショックだったんですけれども、ね、二人がみるみるこう生き生きしてきたのを見てびっくりしましたね。ここへ早く来さすべきだったなと思って。
そうですか。
どう変わったの？
自分で覚えてない。もうそら生き生きしてたよ。
生き生きしてた。
うん。ああよかったな、ここがこの学校がこの学校
が、うん、まあ、見学に行ったから、見学に行ってまあそこ二人が行くいうふうに言うたからね。ほんで今行かした感じや。
まあ確かに、でもそれまで見えなかった、まあ、文字も拡大してくれるし、はい、黒板もなんなら大きく変えてくれたり、プリントもみんな大きいしね、はい、で、まあ言ったら自分より目の悪い、まあ、全盲の人とかもいっぱいいたりとかして、はい、まあ多分彼らはまあまあ動けた方だと思うんですよ、盲学校の中でもね、はい、そういうことからしてもやっぱりガラッと変わりますよね。
はい、それ言ってました。
あ、言ってました。
はい、自分たちは今までみんなに助けてもらってたけど、今度は学校行ったら自分たちが助けてあげない、自分よりももっと悪い人がいっぱいいるから、僕は助けてあげんとあかんねんって。
息子さんやないですか。
大丈夫よ、
横にいますけど
言うてたからよかったなと思いましたね。
じゃあそういうことでやっぱりご両親のこうショックもちょっと言えるというか、
はい、
ね、ですよね、はい、あ、それはそれはええ話ですね、
はい、よかったです本当に。
その中学高校の時って、あの秋武くんとか高志くん、こう思春期みたいな、親に反抗したりとかやりにくいなみたいな時ってありました？
あきちゃんはなかったんですけどね、うん、たかしくんは、いや一回だけ 自転車に乗って行く言うから、もう危ないから自転車乗って行かんと歩いて行ったらって私がどっか行くのに言ったんですよ、はい、そしたらそれでも乗って行く言うて乗って行って帰り自転車置いて帰ってきたんですよね。それで私が怒ったんかな、なんかどうしたか忘れましたけど、うん、
でそれ一回だけ、それで思春期に
一回だけそんなことがあったの。
ビアゴンはたかしがあれ一周するみたいなの。
あ、そうそうそう、う
ん、一周したん。
いや刺さなかった。
自転車で、
あの時は暴走族がものすごくたくさんいるから、
か
った、ね、まあ、一人でそのテント張って寝ているところへ襲われたらもうどないなんのだから絶対にあかんって、あの子は行くつもりやったよ、一人で自転車で行く言うたね、あの子は。ああいうことが好きやから困るわ本
当怖いよ本当に
いやいや好奇心旺盛で二人ともね、本当にもう。
で友達とあれはどこ、ブラジル行ったのか、違う、
高橋だろ、高橋はブラジルや、
ブラジルも行ってますね、
仕事行ってるところのマッサージしてるところ
下げて、うん、ちょっと行ってくれて、どこ行くのってブラジルへ言ってもう本当行ったら帰ってこないんですよ、いつ帰ってくるか分からない。
まあまあそうですね、
結構な旅やからな
何ヶ月
もで知らないのに高橋なんか心配だし。
ああそうそう、
うん、朝早くほどほど出て行くからほんでマジックであれ字を置き換えてもうてね、
はあ、新聞配達もしましたよ。
怖かった言うてたらしいけどね。
ああ、うん、それはその時では目悪いって思えへんかったん。
その時
は文句言ってる、
文句
言ってる、文句言ってる、文句言ってる。
でも本人が勝手に行ってもちゃんと手続きしていくからもうこっちは何も言われへんやん。
しかも朝なんか暗いじゃないですか。
そうですよ、真っ暗なとこも私も行きたいって言うてたから、うちの新聞屋さんに頼もうと思ってたんだよ、ですよね。それは自分勝手に
決めてきて
決めてきて
ねえ、思い出したらいろいろ懐かしいけど、当時はもうヒヤヒヤもんですよね。
本当にそうですよ
そうですか。なんか逆にこう子供さんが何気なくしてくれたこととか言ってくれたこと言うてくれたことですごい嬉しかったなみたいな思い出あります？
何やろう
ないんかいな。
ないな
ないんかよ。
本当やね
まあでも
まあね、僕らも2人長いおるけど、まあ、冬は釣りとか遊びに行くけどなかなか旅行員なかったからね。それでまあ沖縄とかね、伊予温泉島行こう言う言うとこだからね。それがまあ一番嬉しかったかな。
ああなるほど、社会人になってからね。
うん、うん、あいや、それでもだいぶ
沖縄ってから、
ね、沖縄からね、うん、ああなるほど、それは嬉しいですよね。まあそしてちょっと話が変わるんですけど、はい、ねお二人の子供さんとかご家族養ってこられたお父様のお仕事についてちょっと教えてほしいんですけど、なんか市場で手芸屋さんされてた
っていう。初めは手芸屋やっててね。
ね。
うん。でもう市場も暇になってきてね。
だんだん僕らが子供の頃ってこうちょうどねスーパーとかホームセンターができ始めた頃なんで。
あの当時手芸屋さんってそんな流行ってなかったよ。
そうそう、流行ってなかったからね。
流行ってなかった。
ほんでもう東部、あ、僕はもう東部市場50頃から85頃までバイトして。
ああ。
で、あの旧法寺の上。店の仕入れ帰ってきて、はい、もうその時は家内はね やらへん言うから手芸屋は、ね、で家内はもう勤めに行ったんです。
ああなるほど。
そっからお母
さん、もう近所のとこへ印刷で、
印刷やね、
うん、やってくれ一番ええねん、僕網もせへんからね、
はい、
でまあその網もできないからもう自分ミシンに中国安を開けてもらって袋やで塗ったりしてね、でそれ打ったりして、
あ
のタイガース優勝した時どのタイガースのクッションやら袋やらいろいろ売れてね
へえ、あタイガースの優勝の時ね、
それ売れた
売れた
売れた、
クッションやら
でもそれ朝早くから東武市場行かれて、うん、ほんで昼間はそれされてた。そおいくつぐらいなんですか。
もうそれは東武行ったんは40代
40代ぐらいやろな。
40代ぐらいね。
結構しんどかったんじゃないですか。
まああれはしんどいだし、もうあれはもう寒いけどね、あの冬なんか、
うん、
ごついパチ着てたらもう向こう行ってね、整理終わったやつ店運んで、
はい、
それからまたお客さんの車に入らせなかったでしょ、
はい、
そのお客さんの車が毎日同じところにあったらいいんだけどね、変わる時もあるんですよ。
はい、
だからもうその場所をか手帳に書いて、手帳いっぱい長いでね、
はい、
はい、覚えなあかんし、配達も早いって早く帰ってくれないボロクソに怒られるしね。その時なんか時給なんか800円ぐらいです。今だったらもう1500円ぐらいだけどね、時給。
そうですか。
ほんでそれもあな2年ぐらい行ったんかな、
はあ、
あの東武のバイトね。
そうですか。
ほんでもうあの友達がなもううち来へんか言うて、あのアラジンいうとこにね、
は
あ、そういうあの前行ったらディスカンショップみたいなのあるんですよね、
はあはあ、
そこへそこも3年行ったんかね。
へえ、う
ん、そのアラジンに行く前にもう自分の毛糸屋
うん、
もうやめるっていう、
やめる言うてね。
そこはなんかこうやめるとき思いやりやん。もう20年やっててんやろあれ聞いたや
つ。そうそうそう、
20年やった商売をやめようっていう時の、
いや思ったのはもうなかなかね、あの商売の売れて初めて利益上がるんやけど、
ですよね、
なかなかそのもうそうなんで、その店だけの売り上げで家計が苦しいからね、
お金になれへんからもう続けていくのもやめようって決意してんな。
やめてね、う
ん、その時かな、おばあちゃん一緒に住んでたやん、
うん、
おばあちゃん樋口行ったやん親戚のとこ、
う
ん、あれはその前やった商売やめ、
あっちやめて向こうに勤めたらちゃうかな、おばあちゃん向こう行ったらな、
うん、そうやろね。ほんで私は勤める
ゴルフ行って
た、おばあさん一人置いとかれへんから樋口へ。
あ、そうなん。それ、うん、僕はもう子供ながらにうちはおばあちゃんを置いてあげるお金もないんや戻って。
いや違うね、おばあさんはほんで
一人に
もう一人でうろうろ歩きはるからね、怪我もしてるし、前もいっぺん方向間違えて帰ってけんやってね、行き当てが電話あったからね。ほんでお姉さんが
それは家におる時やった、うちに、
うちの家違う、もう入り口や、
もう親戚とか行ってる時な、
あれはうちの時行ってんかった、
うんうん、おばあちゃんがなうちから親戚とか行く時に僕にな、うん、お母さんとお父さんに対してお金を毎日払うから置いてくれって言うてたのがすごい記憶に残って、
おばあさんが、
おばあちゃんが
誰に言うてたん、
もともとおかんにや、
ああ、いや向こうへ、向こうへ
行きたない言
うて、
うん、ここへ置いてくれ言
う
て、
うん、
まあだから子供ながらに、
そう、
子供ながらにそこまで苦しいんやと
僕は家にお金がないと思った、
うん、
おばあちゃん一人養ったるお金もないんか思うとって、おばあちゃんが結局親戚とこ行った理由は一人で置いとけなかったから、
うん、そうそう
そうそうそう、
あ、それで行った
の、その理由で行った、
納得した。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie。
この辺りでですね、吉川さんご夫妻が選んでくださった思い出の一曲をお届けできたらと思います。それでは聴いてください。山口百恵さんで夢咲案内人。
can kiss. 微笑みながら合図に肩をすくめてもちょっぴり眠い夜明け前です。三日月模様空が尖ってゴンドラもスピード上げて進んで行きます。朝は半分ビロード製の幕上げて水の表を鏡にして行く。そんな夢を見ました。あなたは時々振り向き Wink and kiss。 ときめく胸にほのかな愛の優しさが込み上げてくる。夜明け前です。影だけが白く細い線になりました。太陽が今たくさんの雲従えてきらめきながら登ってゆきます。そんな夢を「あなたは時々振り向き Wink and kiss」「見つめる二人生きてることの喜びに言葉をなくす」「夜明け前です」
ですけども、
はい、
お二人ともマッサージとかハリキューの資格を取ってですね、
はい、
きっとご両親も安心されたと思うんですけども、
はい、
そんな束の間に二人揃って中国に行ってしもたりそのブラジル行ってしもたり
僕が最初中国行く言うてんか、
うん、
その時中国行く言うたらどう思った？
ああもう絶対に行ってほしいと思って。
行ってほしいと思って
くる、うん、
あそう。
だって専門中国が発祥の地でしょ、
うん、
だからしっかり腕磨いてほしいと思って中国へ行くのを私は賛成だった、
うん、それも心配とかもなく
全く。
あまあでも針とかのねメッカというかそういうイメージですもんね、
はい、
じゃあ反対とか心配もなかったんや。
うん、全然なかったよ。
あ、それ聞いて安心したわ。
ほんでもうじゃあしっかり勉強して帰国してくれたらいいかなみたいな感じで。
はい。
あ、そうですか。それはそれは。
でも大いに楽しんできたよね。中国では。
そうや。
まあそうやな。十分楽しんでき
た。お金するがもう一度おるからお金送ってくれ言うて。
ね、二人ともえらい楽しんできたみたいな話は、
はい、
なんかあんまり勉強の話聞かせてくれる楽しかった話ばっかり聞かせてくれたんです
そっちでは記憶に残ってるからね
そしてお二人とも素敵なパートナーと巡り合って結婚されてね、秋竹くんのお孫さんね、ゆうくんとゆいちゃんとできて、
はい、
ユウとユイ、まあ、最初ちっちゃい頃は目が悪いって分からへんかったやんか、
うん、
まあ多分僕らと一緒で小学校までは発症してなかったと思うね、
うん、あそう
僕もおそらく小学校行くまでは多分やで、
うん、
見えてたと思うね、
うん、見えてたよ、うん、
見てたよ
お母さん、うん、あの母子手帳にはあんたが小さい時にお母さんあの人お母さんと同じ服着たはるね言って、
うん、
言ったのを私メモしてるのよ。だからちゃんと見えてることは間違いなかった小さい時は。
そうやな、
うん
まあ、この病気っていうのはだいたい小学校入るかどうかぐらいで発症するんだって。
ああそう
そうやね、
うん、
ユウもだから それまではまあ、
普通に
見えてたやん、
うん、
蝶々買って今でも取っとったやん。
そうやん、
そう
愛持ってよ蝶取りに行ってて、
うん、それは見えてるわ。
シジミ蝶ってちっちゃいやつな、
うん、
ほんで、まあ、小学校入るときに検査行ったら目が悪い言
う
て言われたやんか、
うん、
その時にお母さんはどう思った？
ショックやったわ、
うん、まあ明らかにその遺伝やいうことやからな、
うん、その遺伝が理解できへんかったの、
うん、
そしたら劣性遺伝やって言い張ったのよ、
うんうんうん、劣性遺伝いうのは僕らの僕のことや、お母さんもお父さんも何もないやん。
違う違う、劣性遺伝言うたら私らの時代じゃなくてもっと先、何代も先に。
それは覚醒遺伝、僕らの場合は僕がもう目が悪いやん、
うん、
それがもう症状としても出てるやん、
うん、
で子供らにもそれが遺伝してん、
うん、
だからこれを優性遺伝っていう、う
ん、ほんなあそう優性遺伝、
うん、劣性遺伝に対して優性遺伝なんですよ。
あ、
うん、でその覚醒遺伝っていうのは例えばおじいちゃんが目悪くてそれの孫に出るとかね、
そうそうそう
そ
う、
飛んで出るとか、
はい、それが覚醒遺伝。
そう、
うんですね。
はあ。
だからお母さんの両親、お父さんの両親は別に目が悪くなかった。
全然、そう。
まあでもあれですよね。やっぱりね、お孫さんも目が悪いっていうのはやっぱりそれを知るとそれはそれでショックですよね。
はい。
そうですね。
まあでもね、ゆうくんもゆいちゃんもとっても素敵に育って、
はい、
ねえ、
はい、おかげさまで。
やっぱりですよね。はい、やっぱりでもよくお聞きする話ですけども。こう我が子とは違ってまた孫っていうのは違った可愛さがあるんじゃないですか。
はい、
そう、ね、
こう第三者として見れますからね。
そう、
我が子なら必死
ですよ、ね、
必死ですけれども、孫となるとやっぱりこう遠くから様子を見ることができますわね。
ですよね。
特にあれね、ゆいちゃんなんか女の子、
うん、
な
ん
か僕とたかしが男やから、
うん、
ゆいちゃん女の子は初めてなわけやん。
うん、
だから特に女の子はなんか違うんじゃない？
うん、可愛いと思うよ、
うん、
ものすごく。
やっぱりあの女の子とか欲しかったですか？
欲しかった欲しかった欲しかったわ。
そうだね、
まあ今晩頑張ってください
もう無理です。
そうだな、妹ができるのか
これまでいろいろお話聞かせていただいて、まあ、ご夫妻の、ね、人生振り返っていただくとですね、
はい、
あの息子さんと過ごした時間の方がもうね多分50年近く長いと思うんですけども、
はい、
改めてあのお父さんお母さんそれぞれこう人生振り返ってみて何か思うことってありますか？
まあ、こなして元気でここまで来れたことに感謝。
あ、
こんな長生きすると思ってなかった
ほんまや、僕らは親父も72人ぐらいからね亡くなったがね、そやからまあ健康で長生きするできたらほんまにもうそれで幸せですわ。
あ、
はい、
それは本当にもう、
まあ、息子らね夫婦二人ともね家族が長生きをやってね育ってくれたらもうそれが最高ですしね。
そうですよね。お二人の息子さんとかお孫さんに一言何かお言葉かけれるとしたら息子いてる前でなかなか言いません
もう元気でいてくれるのが一番いい。
あ、
元気でね、自分の好きなことを見つけてそれに生涯かけてやってくれるようなものが見つかったらいいなと 思うんですけどね。
なるほどね。
夫婦2人それぞれにいつまでも仲良く明るい家庭を築いてほしいと思います。まあ、
そう
です
ね。
それだけです。
お孫さんはどうですか。
孫たちも元気で、はい、
元気で、
まあ、いてほしいです ね。
自分の好きな方に進んでもらって頑張ってもらってね、それでいいと思います
ね。いやーもうやっぱりよりやっぱりね重みがあるというか、ね、どうですか秋竹くん。
まあね、いやまあ久しぶりにこうやって話ゆっくりするから、
ね、
改めてせえへんもんね。
そうやね、う
ん、
で、まあ、知らんかったことも今改めてそれこそ知ったことも多々あるし勘違いしてたこともあるし、
いやもう本当にね素敵なお話たくさん聞かせていただいて本当にもう、いえいえ何をおっしゃいますや
ら。ありがとうございます。
もう今日どうでしたかこの取材は。
いや、記念になりました
。思い出になります
ね。思い出な、
こういうことを経験ないから。
あ、なるほどですね。
でも最後に一言、まあ、僕と隆を育ててくれて、うん、本当にありがとうございます。
あ、それはそれは
ありがとうございます。
すごく本当に感謝してます。
素晴らしい、
ありがとうございます。
素晴らしい終わりで一番ええとこ持っていきますうるっと来ます、来るじゃないですかね。
ありがとうございます。
いや今日は本当に長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な話ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋竹くんもありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。
吉川浩司さん、静子さん、そして秋竹さん、心温まる素敵なお話の数々を本当にどうもありがとうございました。これからも末永くお元気で楽しい日々を過ごしていってくださいね。応援しています。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間はほとんどなかった視力を手に入れたり7名のお子さんに恵まれたり、そんな経験の中から様々なことを感じて生きてらっしゃる人、大月和美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕和くんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。